Okay, well, good morning, Life Church.
皆さん、改めましておはようございます。
Well, this is actually our last Bible talk on the series that we have been going on.
今日は目的と祝福にあふれた人生シリーズの最後になります。
And that is the purpose-filled, blessed life. And we're going to finish last week and this week. We're going just very practical in some of the biblical wisdom that we see.
先週から実際的に毎日の生活に当てはめれるような原則を聖書の中から学んでいます。
And we're actually looking at as a steward of our finances.
そしてそれは私たちがこの与えられている経済の管理者としてどのように良い管理者となることか、それを先週から見ています。
Over this whole series, we've seen that God is trustworthy.
このシリーズを通して神様は信頼に値する方だということを学びました。
And we have also seen that God has entrusted us and has given us to be stewards of what we have received.
そしてまた私たちは神様から与えられたものの管理者であることも学びました。
We saw that we can be stewards of our time by giving a Sabbath and resting.
また私たちに与えられた時間の良い管理者として神様が用意してくださったこの安息を楽しむということも学びました。
We also saw that one way that we can steward is with the finances, one of the biggest, resources that God has given us to manage.
そしてまたもう一つは私たちが経済を通しても良い管理者になることができるということを見ています。
Well, through this whole series, we've seen that we are not the owners, we are the managers, we are the stewards.
そしてこのシリーズ全体を通して一つ、一貫して言えるのが私たちは全ての所有者、オーナーではなくて管理者であるということなんです。
Unless we have submitted our lives and says, yes, you are the king.I am the servant. These messages are very hard to hear.
私たちの根底に神様、あなたが私の王様で、私はあなたのしもべですというこの心がなければ、今まで話してきたこの御言葉を、自分に当てはめるのは難しいと思います。
But some of us are like, yeah, it's great to, you know, saying that you can be a good steward and manager.
もしかしたら、いや、良い管理者になることとか、使えること、いいことだよねっておっしゃるでしょう。
But I just don't even have enough to be able to manage anything.
でも自分の、経済とか何持っているものを見たときに、どのように管理するか、管理するほども私はないよという方がもしかしたらいるかもしれません。
A little bit comes in, a little bit goes out, and I just hope that there's something left.
収入が毎月ちょっと入ってきて、全部出てって、また次まで待たないといけない。管理するほどじゃない。
But the Bible gives us a very, clear about that whatever we have, we need to manage that well.
でも聖書を見たときに私たちは与えられたものすべてを上手に管理しなさいとそのように見ることができます。
Jesus said that who is faithful with very just a little bit will also be faithful with much.
イエス様はこうおっしゃいましたね。小さなことに忠実な人は大きなことにも忠実ですよと。
And that who is someone is dishonest with just a little bit will also be dishonest with much.
ですから小さなことに不忠実なのであれば、おそらくあなたは大きなことにも不忠実になるでしょうと。
Let's pray as we get started.
一言お祈りしてメッセージの中に入っていきます。
Lord, thank you for what you are doing in the lives of each of us.
神様、一人一人の人生のうちに働いてくださっていることありがとうございます。
Thank you for putting in our hearts and our hands what you have given us to manage.
私たちの心に、また私たちの手のうちに管理すべきものを与えてくださってありがとうございます。
We desire to learn, grow, and be good stewards of all of your resources.
あなたから受け取ったすべてのリソースを、私たちが、どのように良き管理者となるか、今日学びます。そして成長することを選択します。
Amen. So we're actually going to start where we left off last week.
先週の最後にお話ししたところからちょっと復習も含めてお話ししたいと思います。
And we talked about, we had Justin come up here and we asked him to kind of show us how he budgets his money and how he plans out his money.
先週のメッセージの最後に私たちの息子のジャスティンが出てきて彼がもらっている収入をどのように管理しているかを皆さんにお見せしたのを覚えていらっしゃるでしょうか。
And why do we ask to show this is because everything that we're going toward, the first step is to plan out and see what the cost is before we can start and move forward.
なぜこのような話をしたかというと、私たちは計画を立てます。でも計画を立てる前に、どれぐらいその計画に、お金がかかるのか、時間がかかるのか、そのような計算をしてから計画を立て始めましょうという、そのようなお話です。
So Justin came and said that, yeah, he makes 2,000 yen washing dishes at our house.
これを見ながら説明します。ジャスティンは皿洗いをして毎月2000円稼いでいます。
And he said that the first thing he does is says thank you back to Jesus for those 2,000 yen by giving his tithe 200 yen.
そして2000円が入ってきたら、まずジャスティンは11献金のためにとって、その10分の1の200円を渡します。
And then the remaining 90%。
そして残りの9割で 90% です。
The first thing is he does is he puts some away and plants it and for the future.So that when he needs it, he'll have it. So he puts some into savings.
ジャスティンはその9割の中からまずは将来のために、まあ、彼が大学に行くのであれば、また大人になった時にそれを使うことができるようにと、それを、避けておきます。貯金します。
So he's planning for college. He's planning for his future. So he puts 1,000 yen into 子供ニーサ。
そしてそのために1000円を今子供にさんに入れています。
And then after that, he has a purchase that he wants. He can't get it just in one month, but over multiple months, he's saving up to get something.
そしてまたジャスティンの今、もう少し先で、大きい買い物がしたい、何か欲しいものがあるから今そのに向かって貯金をしています。
And that is a new baseball glove for him.
それが野球のグローブ貯金です。グローブ貯金。
And it's, you know, his dad won't buy it for him.
お父さんは息子のために買わないので、
Mean dad.
意地悪なお父さんかもしれませんが、
But little by little, as he's putting away, he said last week too that he's almost able to be able to buy what he wants.
でも先週もジャスティン言いましたけれども、もう少しで新しいグローブが買えるぐらい貯金ができよう、できそうだと言いました。
And the cool thing is, little by little, he's starting to understand the importance of money. And when he uses his own money, what he uses and what he buys with that, he takes better care of it because he knows how much.It costs.
そしてまたこれを通してジャスティンが物を買うのにはとても、お金がかかるということ、物の価値を学んでいるので、自分に与えられたお金を管理することで、それが、どれぐらい大変なことかを、身を持って今学んでいるところです。
And then he also is planning for right now, so he has some money put away that he can use whatever he wants for.
また全部を貯金するのではなくて、今すぐ買いたいもののために少しだけお金を避けています。
And we found out that those are his potato chips with the baseball cards in it. He's just like, gotta have those.
先週言いましたジャスティンが一番好きなお菓子といえば、今プロ野球チップスのプロ野球のカードを貯めているので、そのために毎月ちょっとずつお金を使う。
So for an 11-year-old, for Justin, that's what budgeting looks like.
11歳のジャスティンにとって予算を立てる、計画を立てるというのはこのようなものです。
Now when we get older, a few more zeros get on, and also more categories are added.
でもおそらく年を取っていけば、皆さんもそうであるようにゼロが、収入のゼロがおそらく増えるでしょう。またこの計画を立てるためのカテゴリーがもっともっとたくさんあるかと思います。
But we're able to do the exact same thing that Justin did with our own money.
でも原則は変わらないんです。収入を得たときにこのように計画を立ててどのように使うかを前もって決めるということ。
So the next step we want to go in as stewarding our money that we're going to look at today is actually we find it in a story in the Bible.
今日は、またさらに実際的な、この経済の使い方のお話をしたいと思うんですけれども、聖書の中からこの原則を見ていきたいと思います。
Okay, so Isaac had lots of kids and he had 12 kids and one of those kids was Joseph. Isaac?
イサクは12人の子供がいましたけれども、
And one of those was Joseph.
そして、その一人がヨセフでした。
And as the story goes, he's actually, his brothers weren't very nice, and he was actually sold into slavery into Egypt.
おそらく皆さんご存知だと思いますけれども、ヨセフは、兄弟たちから売られて奴隷としてエジプトへ連れて行かれました。
But one thing, the advice that he gives in his journey to Pharaoh is actually what we're going to be looking at here.
そしてその奴隷として捕まえられていった時の中でヨセフが王様に与えたアドバイスから私たちは今日この経済の原則を学ぶことができます。
So the story is that Pharaoh has a dream.
その当時のエジプトのファラオ、パロの王様が夢を見ました。
He gets all his wise people together and tells them the dream and they're like, I don't know.
そして彼の周りにいた、アドバイザーたちにこの夢がどういう意味か解き明かしてほしいと聞きますが。
And Pharaoh's like, you guys don't know her. Get someone that can understand this and tell me what this means.
彼のアドバイザーは誰もこの夢を解き明かすことができなかったので、ファラオは怒ってもう誰でもいいから分かる人を連れてこいと言って。
And one of his servants is like, oh, I remember someone when I was in jail, and I should tell him about it and get him to come and talk to Pharaoh.
そのアドバイザーの一人がヨセフという奴隷がいたことを思い出して、パロに伝え、そして王様のところにヨセフを連れてきます。
And as Joseph comes, he's able to explain what the dream means.
そしてヨセフはその王様の前でその夢の解き明かしを一瞬でするんです。
And that you're going to have 7 years of great harvest. You're going to have so much left over.
この解き明かしはこうです、王様あなたは今から7年間の豊作の年を迎えます。
And after that you're going to have 7 years that the, you know, it's just going to be complete devastation. You're going to have famine.
ですがその7年後に、7年後に今度は7年間の飢饉の時がやってきます。
And so after he says that to Pharaoh, he's like, Pharaoh's like, what should I do?
それを聞いた王様はヨセフに向かってどうすればいいんだと。
And this is the advice that Josephgives to Pharaoh.
そしてヨセフはそこで王様にこのようなアドバイスをしました。
Okay, Yuki is going to read it in Japanese and we can follow along in English.
少し長い箇所ですので、日本語だけで箇所を読みします。ファラオは国中に監督官を任命するよう行動を起こされますように、豊作の7年間にエジプトの地の収穫の5分の1を徴収なさるためです。彼らにこれからの豊作の年のあらゆる食料をすべて集めさせ、ファラオの権威のもとにまちまちに穀物を蓄えさせるのです。彼らは保管し、その 食料はエジプトの地に起こる7年の飢饉のために国の蓄えとなります。そうすればこの地は飢饉で滅びることがないでしょう。
So we see in this story with Pharaoh and with Egypt.
このエジプトで起きた話を見るときに、
They have a problem right in front of them.
もうこの問題が目の前にやってきたということが分かります。
They know they're going to have some few good years, and then there's going to be some few bad years.
数年間良い年が続くけれども、その後はとっても悪い年がやってくると。
And Pharaoh's asking around, hey, does anyone have any good ideas?
王様がここで誰かいいアイデアがないか。
And Joseph says, "Well, get ready for the bad years in the good years, and that way you'll have something when the bad years come."
ヨセフのアドバイスは、良い時にたくさん蓄えて悪い時のために備えなさいというんです。
And Pharaoh was like, "You are so smart."
で、王様は本当にそれに感動して、もうなんて賢い人なんだと。
Joseph, what you just told me, go and do it. That's your job now.
そして王様はそこですぐにヨセフに対して、あ、もう今言ったことをあなたが実行してくださいと新しく仕事を彼に与えました。
And Joseph goes out and basically creates an emergency fund for Egypt to get ready for the emergency that's coming.
ヨセフがここでしたのは、このやってくる飢饉に備えて緊急事態用の蓄えを作ることでした。
And so some of us might be like, well, you know, Pharaoh knew that some bad years were coming.
この話だけを読むと、いや、この王様はね、もう7年後の飢饉が来ることがすでに分かってたじゃん。そんなのずるいじゃんって思うかもしれません。
So, you know, it was easy for him to plan so that, you know, he would be okay.
だってもう7年の飢饉が来るって分かってるんだから、今のうちに用意するってできたんじゃないのって。
But we don't know when, you know, something bad or something's gonna happen.Or if something's gonna happen.
でも私たちの人生の中で悪いことがいつ起こるなんてこんな分かんないんじゃない。
Let me help you out with that.
皆さんにどういうふうに考えたらいいかお伝えしたいと思います。
Jesus told us,
イエス様はこの世の人生に対して何とおっしゃいましたか?
In this world, you will have problems.
この世には必ず困難がありますとお約束されました。
So we already know that there's gonna be problems.
ですから私たちには必ず飢饉のような悪い年があると信仰を持って言っていいんです。
So as good stewards,
でも私たちは良い管理者として、
We have time to get ready for that, so that when those come, we are ready.
私たちはそのようなあまり良くない年、悪い年のために備える、その能力を与えられています。
The thing is, if we're not ready,
私たちがそのようなことが起こらないと、信じて準備していないと、
This is what sometimes happens.
このようなことが起きます。
Our finances are shattered.
私たちの経済がひっくり返るんです。
In the emergency, when we're wanting to focus on the emergency, we have to put so much time and effort in focusing on how to pay for that emergency or how to finance that emergency.
この緊急事態というのはいろんなことがありますけれども、経済がひっくり返ってしまうと、本当にフォーカスしないといけない緊急事態にフォーカスできなくなってしまう。
So just like in Egypt, saying that, hey,Let's get ready. Let's focus so that when problems come, we have the resources to be able to get through this.
このエジプトの人たちはもう悪いことがやってくるというのは分かっているんだから、今のうちに準備して、この時が来ても私たちには十分の備えがあるように管理しようじゃないかと言ったんです。
It's also, if we're not ready for some emergency like this, it's very easy to have a slippery slope into actually debt and other things that come with not being prepared.
私たちもこのように緊急事態のために蓄えがないと、何か緊急事態が起きた時に経済がひっくり返るだけでなく負債に入ってしまう、またはいろんな人間関係が崩れてしまって、緊急事態自体が、あなたの人生を壊してしまうことになる。
So just kind of backing up just one step.
ちょっと、戻りますけれども。
Some of you might feel a little bit, let's say, like, I'm out to get you. Like I'm, trying to point out something to you.
もしかしたら皆さんはこれを聞いて何かドキッとされるかもしれませんが。
But our heart is to steward and to, like we said in last week's message.
でも私が今日これをなぜメッセージしているかというのは先週と同じで、
like for me, I didn't know what I didn't know.
私は子供の頃そういうことを全く何も知らなかった。
And rather than walking through life without knowing, but having a family, having an environment is like, okay, now I know what are some good biblical principles, and if you do that or not is up to you.
何も知らないまま何かが起きたときにそこで学ぶのもいいんですけれども、このようなコミュニティの中で家族の皆さんと一緒に神様が教えてくださっているもうすでにここに原則があるのを私は知りたかったなと思う。だからこれを今皆さんにシェアしているんです。
Okay. And so just looking in 2023, you know, Egypt, great. What about now?
このエジプトの時代は何千年も前の話ですけれども、じゃあ2023年の今どういうこと、どのように当てはめることができるでしょうか。
If you look around at the resources that there are, it says that if you have about 3 to 6 months of your expenses,
この、大体の、話をしないといけないんですけれども、もし今年ですね3ヶ月から6ヶ月分のエクスペンスですから、自分の出費ですね、毎月かかる経費が蓄えてあれば、
you're able to go over and be able to, be able to weather most emergencies that we face.
大体の緊急事態はそれがあれば必ず乗り越えれるというそのような調査が出ています。
And for many of us, that's like, whoa, that is like, you know, how do you even start to get to there?
3ヶ月から6ヶ月分の、経費を自分の貯金にして避けておく、そんなんどうやって始めるのと思われる方もいるかもしれません。
And you can, I can say that from experience that it did take a fairly good chunk of time.
私とゆきえさんの経験からも言いますけれども、うん、これするのは本当に時間かかります。
But after we have that, we can focus not on, oh, what's going to happen, what's going to happen, but it's like, okay, to the best of our ability, we have stewarded what we have received.
でもこれができたときに私たちは常に明日何か起こったらどうしよう、この先何か起こったらどうしようといつも心配する、そのような心から解放されて、私たちは前を向いて、私たちは何をするべきか、良い管理者としてどのように前に進むべきか、そこにフォーカスすることができるようになりました。
And in that way we can be, Lord, whatever you have for us, whatever you're gonna do, we have done to the best of our ability, and after thatLet your will be done.
そしてまた私たちが神様の前に出るときに、神様この地上に生きている限り何が起こるか分かりません、でも良い管理者として私たちはもう自分の能力の限りここに準備していつでも何が来ても大丈夫ですと。
And another thing that I just want to share is that what we just talked about,
もう一つ皆さんにお伝えしたいのは、
is that so many times if we're not prepared that we can easily get into debt.
先ほどのようにこの緊急事態のために備えていないときに緊急事態が起こった場合、 私たちは多くの場合負債に入ってしまいます。
And what we can see in this picture, just like this picture, is that debt can be very heavy on our shoulders.
そしてこの負債を抱えるというのは私たちの生活をとても、重くするものです。
And it's easy to stumble into debt, but it's very hard to walk out.
またこの今の時代負債お金を借りるのはとっても簡単なんですけれどもそこから出るというのはとても難しいように作られています。
Recently I just got a text from the LINE app、
最近私はこの LINE のアプリをのなんかお知らせがパンと来たんですけど
It's like we have a new thing LINE pocket money
新しいのができました LINE ポケットマネーとか言って
You can give I will give you money anytime you need it
お金が必要ならいつでも借りることができると。
It's so easy to look around and find people that are trying to get us to borrow money.
私たちにこのお金を貸そうとするそのプロセスを簡単にして、どんどんどんどんお金を貸そうとするそのようなものがいっぱいあります。
But what this verse is saying is that as we borrow from people, in what we're doing is we're enslaving ourselves to that new master.
でも負債に入ることに関して。このような御言葉があります。そしてその御言葉の中には、私たちが負債に入ると私たちはその、借りた人の、しもべになる、奴隷になると書いてあるんです。
Just seeing that debt is, one is it's expensive.
負債に入るというのは、もう結局のところ高くつきます。
Debt can put a strain on your relationship with either if you're married or with your friends.
負債に入っていると結婚関係にも日々が入ることがあります。
Debt is stressful.
もう本当にそれだけでストレスになります。
Debt kills creativity.
また負債があると私たちのいろんな想像力や前に進もうというその力が奪われてしまいます。
Debt limits future productivity.
そしてそのおかげで将来のチョイスが限られてきます。
Debt can have a big negative impact on our mental health.
私たちのメンタルヘルスの状態にも影響を及ぼします。
And debt restricts being generous to other people.
そして負債があると私たちは寛大になりたいと思ってもそれができない状態になってしまいます。
A good rule of thumb is if you don't have money to pay for something, then don't buy that.
これを簡単に説明すると今あなたが その持っているお金で買えないのであれば買えないんです。
So in just even in our own personal lives,
ですから私とゆきえさんのこの人生の中でも、
We started off by needing to pay off Yukie's high school.
実はゆきえさんが高校時代奨学金をもらって借りていたんですけれどもそれをまず返すところから始まりました。
So that's where we started. Then after that, just other things that we had to do. But what we found is that we didn't want to live in that kind of life. We're like, let's cut this off and live a life that we're free.
でももう私たちはそこから抜け出してもう誰にもお金を借りなくていいそのような人生を送りたいと決断して今そこで歩んでいます。
So are you saying that you have no debt, Ryan?
今じゃあゼロは負債はゼロなんですかって聞かれると、
Let me just be transparent.
皆さんに正直にお伝えします。
We have a loan on our mortgage, on our house.
家のローンだけあります。
But other than that, yes.
それだけ、それ以外は何もありません。
We save up and pay for stuff.
何をしているか、私たちは常に貯金して買います。
It can be done.
できます。
We bought computers, phones, cars.
コンピューターにしても、携帯にしても、スマホにしても、車にしても、全部貯金して買っています。
Vacations, furniture.
バケーションに行くのも、家具を買うのも、すべて。
The freedom that there is when you pay for it and say there's nothing coming home, it's done.
このキャッシュで払うというこの素晴らしさはそこで買った時にもうその後何にも心配しなくていいあなたのものってそういうふうに言い切れるところです。
And like what we saw in the Bible verse is that we don't have to be slaves.
そしてこの御言葉の中にあるように私たちはこの借り主のしもべとならなくてよいということです。
We can have stuff when our master says, hey, there's a need here. Hey, this is where I want you to go. We can be like, yes, I'm ready.
なぜなら私たちの主人はイエス様です。そしてイエス様があなたはこうしなさい、ここに行きなさいと言われたときに私たちはもうすでにその準備ができている。
Proverbs 21:20。
続けて箴言の21章20節を読みします。
It says the wise store up choice food and olive oil, but the fools gulp theirs down.
知恵のある者の住まいには好ましい財宝と油がある。しかし愚かな人はこれを飲み尽くす。
Let us not be that we gulp up all of the resources that we have been entrusted with.
この御言葉のように私たちも管理を任されたものをすべて飲み尽くさないような、そのような人になりたいと思います。
And to the best of our ability, be good stewards with what we have given.
そして能力の限り、力の限り、私たちが与えられているものの良い管理者となりたいです。
As we close, I just want to kind of close out this whole series with just a few things.
もう今日はこのメッセージシリーズ今日で最後ですけれども、
One, money will never make you happy.
このようなことを皆さんにお伝えして終わりたいと思います。お金はあなたを幸せにしません。
We are not sharing these principles that we can get rich and get all the things that we want.
このメッセージシリーズでシェアしたこの原則というのは、私たちがただリッチになるからこのシェアをしているのではありません。
No, God has given us a purpose.
神様はそれ以上に私たちに素晴らしい目的というものを与えられています。
And He has blessed us.
そして私たちをもう祝福されています。
And to come together and use what we have been given and what we can glean from the Bible and say with what you have given me, the principles that you have laid out, I will walk out as a good steward of what you have entrusted to me.
そして私たちが、受け取ったものを良き管理者として、良い管理者としてこの人生を歩むことを願っておられます。
There's a guy whose name is Job. He was a businessman in the Bible.
聖書の中にヨブという人がいました。この人もビジネスマンでした。
He had so many, flocks and businesses all around him.
この時代のビジネスは家畜を買うことでしたけれども、たくさんの、家畜を持っていました。
In one day, he found out that all of his businesses were just destroyed.
ところがある日、突然一日にして彼が持っていた全ての所有物が取られるという体験をしました。
Then right after that, he also got word that all of his kids had been killed.
そしてその後、そのヨブの子供たちが全員死んでしまったというニュースを聞きます。
All in one day.
もう同じ一日にそれが全て起こったんです。
And this is what he said after hearing that news.
そのニュースを聞いてヨブがこのように言いました。
This is Job 1 verse 21.
ヨブ記の1章21節です。
I am naked from my mother's womb. I have come.I will be naked when I leave. The Lord gives me what I had, and the Lord has taken it away. Praise the name of the Lord.
私は裸で母の胎から出てきた。また裸で賢子に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。
We have all come naked into this world.
私たちみんなお母さんのお腹から裸で生まれてきました。
And we're not taking anything with us.
そして天に帰るとき、私たちは何も持っていきません。
And as our King and Lord, our Creator, has given us the responsibility to be good stewards with what we have while we are here.
でも私たちがこの地上に生きている限り、私たちの王であり主である神様が私たちに素晴らしい計画を持ってここに管理者として私たちを置いてくださっています。
To the best of our abilities.
ですから私たちの力の限り。
As broken people.
もうすでに、もう壊れた存在であったとしても、
As people that are being restored,
私たちはもう回復されたものとして、
Each of our desire, I hope would be, Lord, let me be a good steward of what you have given us.
私たちがこのように言えることを願います。神様、私はあなたの良い管理者となりたいですと。
I know that in short Bible talks like this, there's not a lot that we can actually cover.
このようなメッセージシリーズの中で実際的なことをたくさんお伝えするのはとても難しいですけれども、
If there is more things that you would like to know about personal finances,
もし、皆さんの中でこのメッセージシリーズを聞いて、あ、自分のパーソナルファイナンスもどのようにしたらいいか知恵が欲しいなという方、
we don't know everything.
私たちは全ての答えを持っていませんが、
But we would, if you would like to, we would love to walk out and help you where we can.
もしよければ皆さんのパーソナルファイナンスについても助けることができるのであれば助けたいです。もしもっと聞いてみたいなと思うのであれば、また私たちにこの後声をかけてくださればと思います。
And also, I just want to say that we have been given such an amazing life.
そして私たちには神様から素晴らしいこの命というものが与えられているのをまた覚えてほしいと思います。
Whatever we have or whatever we don't have.
私たちが持っているもの、そして持っていないものも。
We have something that never changes.
私たちの前には何も変わらないものが一つあります。
And that is just like we talked about, that we are children of God.
それは私たちは神の子供ですということです。
That we can walk out this life knowing that Jesus died on the cross, and that that is the all we need.
イエス様が私のために十字架にかかってくださった。これこそが私たちに与えられている一番素晴らしいギフトです。
Let's pray.
最後にお祈りして終わります。
Thank you, Lord.
神様ありがとうございます。
You are so good to us.
素晴らしい神様であること。
We do say thank you for all the amazing things that you have blessed us with.
私たちに与えてくださり祝福してくださったことありがとうございます。
We do know that you have a purpose and plan for our lives.
私たちの人生に目的があり計画があることを信じます。
And we take the steps forward, that we know to manage and to steward what you have given us.
あなたが私たちに任されたこの、ものを良い管理者として扱うことができるように助けてください。
We trust in you.
あなたを信頼します。
We rest in you.
あなたに安らぎます。
And we ask for your wisdom to be good stewards as we move forward.
そしてまた良い管理者となるための知恵を与えてくださいますように。
Amen.